なかなか民間で慣れないけど。
すごいですね。
あ、そうですか。あ、うちの店にずっともう、それで7年前ですから。
はい、理事長もあれ、置いときましょうか。
はい。
置いときましょう。
そうですね。
え、もう前もって置いときましょうか。
何人来られますかね。
あとは社会教育科は、まあ、あと3人ぐらいじゃないでしょうかね。あ、
どんなですか。
おかげさまで。
花見までは大丈夫だね。
花見までは。ですね。
花見が終わってから応援できます。まだ最中の案
内ですけど。全然ですね。まだ小さいです。
まだ考え方ですもんね。まあ、
まさか今のとこ、あの人は。
土曜日、日曜日も多いでしょう。
多いですね。
平日
でも、今日も順番待ち。
ジキルとハイドです。
すごい人気だな。
皆さんもお揃いですか。
はい、
じゃあここに資料が。
あ、はい、
はい、
失礼します。
はい、はい、じゃあ早速ではございますが、私は難しいことを話すのが下手なので越川市長にお願いしたいことを文書にまとめてまいりました。初選会を前に、ではございますが読み上げさせていただきます。越川市長、再選おめでとうございます。またご多忙激務の中お時間を賜り心より御礼申し上げます。横山会長、鎌田局長にもご同席を賜り、重ねて感謝申し上げます。ありがとうございます。先月、陛下は長崎に訪問し、4少年の慰霊祭、平和祈願をしてまいりました。長崎は新幹線開通、世界遺産登録、ノーベル平和賞受賞、何より SDGs の追い風を受け、宗教観光都市として、修学旅行や外国人観光客でにぎわってました。羨ましくもちょっと悔しい思いも感じました。長崎では、前夜祭よりローマ教皇陛下のまな弟子の前イエズス会日本管区長、日本26聖人記念館館長、陛下最高顧問の蓮祖神父と長崎 NHK 局長の有田様と白熱した意見交換、アイデア、アドバイスを賜る機会を得ました。蓮祖神父は大阪・関西万博の外国人観光客を長崎に呼びたい、だからこそ検証検温施設の 合同会議が大切ですねと、長崎が宮崎の災害支援自治体連携先になったのもご縁だと思いますと、毎年交互に4少年の慰霊平和祈願をいたしましょうと、来年は私が日本に行きますね、あ、日本じゃない、宮崎に行きますねと言ってくださいました。長崎大司教も同行できると良いですねとお言葉を賜り、NHK 局長有田様からは検証検温施設合同会議参加自治体から支援賜り、検証検温少年施設ローマ教皇聖火特別謁見440周年の特別番組を漫画家の山崎まりさんと制作されました。資料の中にこのパンフレットがございます。この合同会議参加自治体のメンバーに入っていないのが西都市だけでした。でですね、これでこの中に他の自治体は、あ、いいですよ、もう大丈夫です。いろんな自治体、各出生地の副部長さんたちの自治体とかが全部協力体制で入っていたんですが、採取だけはちょっと入ってないのが残念だということを NHK 局長様からちょっと言われました。そういう流れになりましたね。あとまた大阪関西万博の九州パビリオンに検証検温施設の物産を出品してはどうかや、日高さんも料理人ならマンションのメニューを考えてはどうかとか、天王検温施設と大阪万博、そして観光と地域経済の活性化を目的とした市民運動はできないものかと言われ、ぜひ私も西都市に伺い、日本発祥の地の学びをされたいとの言葉も賜ります。このありがたいアイデアやアドバイスを受け、このスキームを提案させていただきます。そのスキームというのは、この色付きの伊藤マンションの絵が描いてある、まあ、これはもう面会時間を考え、詳細はぜひお時間のある時に一度ご一読でいただければ幸いです。おかげさまで当店自給自配度は約40周年、40年営業させていただき、私も66歳を迎えました。あと何年営業できるか、健康でいられるか、景気はどうか、先行き不安ばかりです。私が西川市長に一番お願いしたいのが、事業案のクリスマスイベントです。この中の事業案というところにクリスマスイベントが入っているところですね。まあ、集客や金儲けだけのイベントではなく、世界一早いクリスマス、子どもたちに愛を贈るクリスマス、弱者に寄り添うクリスマス、SDGs にかなうクリスマス、多面的、生産性のあるクリスマスイベントを通して、災害対策や備品のストックができるようなクリスマスイベントをぜひお願いします。2025年から2050年の25年間で我が国も宮崎県も西都市も思いもよらない災害、感染病、外圧、物価高騰、人口減少、超少子化、高齢化社会、格差社会による弊害の波が押し寄せてきます。備えなしでは愛するふるさとを守れません。まさしく押川市長が選挙中に発言された待ったなしの状況を共感いたします。今から4年前、前市長に同じことをお願い申し上げました。残念ながら何一つなされてませんでした。最後に押川市長にお願い申し上げます。西都市役所と市民の研究部会をそれぞれの事案ごとに設立していただけないでしょうか。市民同士では誰が責任を取るのか、なぜあなたから指図をされなければならないとかと、必ず対立や争いが起こり、なかなかまとまらないのが実情です。40年商店街で営業させていただき、衛生管理のボランティアを通し、 ちょっと身にしみております。押川市長、どうか何とぞ官民学一体異業種交流担い手育成を鑑み、事案ごとの研究部会を設立していただき、リーダーシップのほどお願い申し上げます。いみじくも2025年に市長に再選された押川市長のご尽力とリーダーシップを賜り、どうかどうかふるさとをお守りください。何卒お願いします。バカなりにふるさとを愛しております。何卒皆様の建設的未来を創造する対話をお願い申し上げます。成長ありがとうございました。お願いです。ありがとうございます。
私の方からちょっと申し上げます。
はい、
県庁なんか
私の方からは少しですね、まあ、日高さんとはですね、まあ、ジキルとハイドを通して、まあ、交流がございまして、まあ、日高さんが熱心に活動されてますこのキリスト君の昔はそのローマ法にお会いになって、まあ、そのお話も伺いながら非常にその斎藤氏と、まあ、深い縁が あるんではないかといったバチカンとですね、まあ、その中で、まあ、伊藤満書がそれのつなぎ役としてあるといったところで、今回日高さんの方から いろんな事業提案がある中で、まあ、私どもは、まあ、観光という視点から、日高さんが考えてらっしゃるそのイベントと事業内容ですね、そこら辺を、まあ、自分我々とどこでどういうふうに絡んでいくことが非常に市の方と非常に今後観光振興につながるんじゃないか。例えばその長崎との交流ですね、長崎の 都市と交流、それからここに書かれておりますその、万博の時の観光としての再都市の、紹介の仕方とか、まあ、いろいろ考えられますけども、まあ、我々もまだまだ今手前で聞いてる段階なので、まあ、どういうふうに具体的に進めていくかというのは今後の話だと思うんですが、まあ、事業展開にあたってですね、まあ、少し横山会長を含めてですね、今後進めていければというふうに考えております。はい、
はい、スタートまで、はい、実はカレーはもう飲食店関係で私も昔から知り合いなんですけど、今度はまあ、こういうことでちょっと話聞いてもらえないかいっていうことでいろいろ話して、いろんな話聞きましたところ、まあ、手前味噌ですけど、これ観光っていう意味でも特にこの長崎と今長崎西海市が一緒こう姉妹都市結んでるように、これはちょっとこれは宗教的なものもある噛んでくるんじゃないのって僕はちょっと危惧した面もあったんです。それでまあ例えばそういう観光面では、まあ、石井課長もおいでいただいて本当に助かってるんですけど、まあ、芦原課長もおいでになって、これは教育委員会の子も一緒になってくるのかなっていろいろ考えたんですね。で、まあ、観光、まあまあこれさっき言った手前味噌なんですけど、まあ、観光的にもこれは長崎こちらがこうなんとなく人の交流ができていくし、しかも斎藤というところは伊藤満書生誕の地ということでも歌ってるし、これをもう少し例えば僕ら長崎といえばもう必ず修学旅行に入るコースですよね。浦上天主堂じゃないんだって、まあ、そこ、まあ、長崎自体がもうそういう宗教っていうかそういう町づくりをしてるし、それを観光の売り物もしてますね、してると思うんですよね。それでまあ向こうの知る人が知る斎藤満書、満書の生誕地と知ってる方もたくさんいらっしゃると思いますけども、これを一つ今度は修学旅行等を含めて長崎と非常に関連の深い伊藤満書の生誕の地斎藤で、まあ、そういった修学旅行もこう誘致していく、なんか一つの観光資源ですかね、言葉は悪いですけど持っていっていけば面白い戦略かなと思いますし、なんて言うんでしょう、以前も僕は初めて あの城島祭りはよく行くんですけども、この間あの伊藤マンション何年前ですかね、コロナ前ですか、あの
こうそうですね、
慰霊祭ですか
ね、慰霊祭ですね、
はいはい、あれぜひ、まあ、組合飲食でちょっと食べ物出してもらえんかということで、あの時にジキルさんとうちがもう簡単なうなぎ屋行って、あとの JA が農産物やってたんですね、
はい、
それでまあ結構があの何時があとスペインそういう
はい、カトリック教大使館から
ですね、はい、あの人たちもお見えになってなんか非常に感動されてたイメージは持ってます。で、まあ、そういうことでこの間もあずみの里のあれできましたですよね、あれ僕もあの立場上もしっかり 見らんでいかんということで見に行ってですね、だいぶ前ですけど、であれをずっと見せてもらいました。あの映画なんですか、
映像
ですね、一室ずらっと並んで、あ、改めてまたこう、あ、こういう歴史があるんだと伊藤満州に対してですね、非常に感動しました。ぜひぜひこれは子どもたちも行ってですね、本当に地元の子どもさんたちも実際あれ見たら相当理解できると思うんですよ。まあ、ぜひああいうところを大いに地元の子どもさんたちにも見ていただき、なおかつまたそういった修学旅行のコースでも あそこがあり博物館がありで、またちょっと全然今度はまるっきり違う日本独自の神話の国のああいう危機の道や、こういうこの組み合わせっていうのも非常にこれ観光的にも面白いなっていう考えで、まあ一つ日田君の話にですね、面白いねと、まあ、局長の我も話し合いしてですね、まあ、今日はこう勝手ながら同席させていただいたっていういきさつがあります。で、これからの問題と思うんですよね。まだ彼もいろいろ聞いたけど、まあ、これを即実行していくにはこれはいろんなまたハードルもあるでしょうし、それをまあ徐々に市民の皆さんと一緒にこう理解してもらいながらやっていくという、まあ、協力団体って書いてあるけども、これ今から
そうです、ま、やっていくことなんですよ、まあ、一つ一つ入れていければいいなと思う、
はい、これで、まあ、少しでもこの、まあ、協力団体というか理解してもらう団体を増やすような形で、まあ僕らじゃなんですけど斎藤氏と一緒になってですね、またいろんなああいった広報、もちろん広報なんかを使いながら、こういうのももうちょっと伊藤満州の生誕地である斎藤地の PR して方向に行くといいのかなって思ってる次第でございます。我々はですね、まあ、大体私の方でそういうことを考えて、今日はまあこう一緒に彼と同席しながらお願い方から PR っていうんですか、そういう気持ちで今お話しさせていただきました。ちょっと聞いたんですけど、なんかクリスマスそっちの人から聞いたんです、なんか自分の店で何かやられたことがあった
のを聞いた。去年のクリスマスですね、うちの店で、まあ、クリスマスイベントはしたんですが、その世界一早いクリスマスイベントという形でして、まあ、東京はやったんですけど、せっかく押川師匠がイルミネーションを作ってくださってるじゃないですか、あれを例えば世界一早いクリスマスイベントとして、まあ、例えば11月1日に点灯式をして、カトリックも交えることになると思うんですけど、そのミサとかをするじゃないですか、クリスマスの。そういうのをやったり、あと子供たちのいろんな出し物をやったりとか、そういうイベントをしたり、またその中で、まあ、大きい鍋とかそういうので皆様に振る舞いをする、料理をこう振る舞いしたりとかすることによってですね、例えばそんだけ多くの人数がガーッと集まるようなイベントですから、その時にそのどんだけの人数にどんだけの大きな鍋釜がいるかとか、どういうものが必要かとか、そういうのをすると今から起こりゆく災害に対しての備えをそこで勉強しながらイベントをしていくっていうようなイベント、それに対してその継続可能なイベントを持っていければ すごく先々につながっていくのではないかというご提案です。そういうことを含めて意味のあるクリスマスイベントをしていくと、またあったかいうちにすると人も集まりやすいですし、その中でちょっと継続して出店とかがあればずっと寒くなっても人がまたつながってくるのではないかとか、そういうことも考えながら、まあ、民間の知恵としてまあご提案させていただきました。要点はそのような形です。もしかして先ほど大丈夫です。
ああ、分かりました。先ほど参加者に、
これも NHK さんから、これ以上つなんでくれてよって一応これを回収させていただきます。多分出しがあったかどうかわからないです。それです。ご参考になります。
話は十分、はい、分かりますし、認識をしておるところでもありますし、まあ、やり方という中で今提案があったようなことを担当も今日来てますので、受け止まりましたので、まずこれあたりからできるかということの中で、まあ、協議をしながら進めていかないといけないなと思ってますけど、会長からのことで、観光の中でどういうものが騙すかなということも、これから先に一つの相談所もあるかなというのがあるんですけど、やり方かなという、いろんなものを入れていかないと、なかなか観光も教育化整理を終わってしまうと響かないからですね。
ブリの里にできましたね、スパ君と。こう、あ、今日、どっち、どういう、ほら、伊藤満昌の言わし、資料館って言えば資料館みたいなやつ。
この小売資料館として。
うん、はい、あれは前はもう、昔ですよね。ちょっと聞いたことあるんですけど、都の小売、あそこの近くになんかできるんだという話、昔、今はないですかね、別に。はい、あそこの今、何も。
もともとはですね、都の小売場ガイダンスセンターということで、都の小売場のまあ紹介をするような施設を都の小売場のすぐそばに作るという計画があったんですけども、結局例えば予算とかかなり膨らんだりとかいうところもありまして、ちょっとそれに代わるものということで、今回都の小売歴史館というのをアグリ館の方に整備させていただいているような形になっています。もともとその伊藤満昌だけじゃなくて、都の小売場と、伊藤満昌と都の小売場の直満像が出てるので、この3つを、はいはいはい、一応メインテーマとして展示をしましょうという施設を作らせていただいたというのが、今回の経緯という形でしょうか。
あ、そうですね、直満像のあれも、はい、白がちょっと飾ってある
そうですね。
あれは日吉先生がなんか歴史担当した時に妻構成がなんか
発掘で出てきたものですね。
ここにちょっと読ませてもらって、
はい、そうです。
意外と知られてないですね、ノーマズ。
そうですね、はい、これまで歴史民族資料館の方に展示をしてあった分を、今回都の小売の方に移動させていただいて、
彼らのこの熱意をですよ、ちょっとまた違う形で、我々も、さっき申し上げましたように、ちょっと違った角度から見て、面白いなって言えば失礼かもしれんけど、なんかこう長崎とこう交流ができるようになるのと、そうやってそういった交流人口とか、そしてなんか交互に慰霊祭やる
とか話して、そうなんですよ、交互に慰霊祭をしてくださいということで、去年は、今年は私とも行きましたけど、去年は長崎から来てくださいました。また今年うちが行って、来年は長崎からこっちに来て慰霊祭をしてくださるということですけど、それをきっかけにいろんな、またいろんなことに枝ができてくれば、いろんなことができるのではないかと。 そういうご提案もさせていただきます。あとこの中の書類のこちらですね、こちらが相馬港にあった時の食場でございます。これは英文で、こちらが和訳です。
これが直上ですか。
いろんな事情を通して頑張って進めていきたいと思います。じゃあ、すぐごとを相馬港様からもいただいております。
でそれは今回のスペインのからの、これは感謝状、
あとこちらの
慰霊祭の感謝状、
あのこの間の慰霊祭をした時の
感謝、
スペイン大使館からの感謝状、はい、和文もあります。
斉藤の、あの修学旅行生来ますよね、はい、どっちか、まあ、あの資料館に行ったりとか、あのアグリカのあれを
使用した、これは直従です。アガチカンから直従、ね、これの和訳が
入ってくる
の
面白いなって思ってるね。
知らない人
もいるわ、
知らない人の方が多いですね。あとこれはヨーロッパはそういう認識をしてるというか、
そういう PR を書く飲食店とか、そういうのにあのフライヤーとかで、あのバーッと立ってその観光部ムードを盛り上げるとか、そういうこととかもいいかなと思います。
そういうことをやる以上でも、やはりあの行政の皆さんたちの、まあ、あの認識もいただきたいし、そうやったんだぐらいで、まあ、そらあのお金ことが発生するかどうかは別としてですね、あの大いにやはり理解してもらいたいというのが、もう本当に一番今日の趣旨かなと思ってるんですけどね。
いろんなことを考えていただけない、僕らは提案はさせてもらって、なかなかその現実的に実行行動というのはなかなか難しいところがございます。何卒一緒になってやれることを願っております。
私はちょっと先に申し上げた通り、まあ、このあの失礼かもしれないけど、宗教的な意味合いのこうあれも含んでるわけですよね。それがちょっと私も心配したらおかしいですけど、またそれをちょっとこうその殻を打ち破った感じ の, あの観光的な捉え方っていうのを我々はしたんですよ。それでこうやって、まあ、あの一緒になって、じゃあ応援しましょうということなんですけどね。なかなかちょっと難しい面もあるかなと思いますけど、まあそれよりも何よりもやっぱりそういうちょっと皆さんにこう市民の皆さんたちにも分かってもらい、まあ、あるいは教育委員会として小学生やった時もまあ遠足がてらあっちの方にね、あの あんまり行ってないでしょうね。せっかくあれができたのに、ね、僕はちょっと分からないですけど、あそこの管理はどこやですかね。あのアグリカの今度施設ができた管理中の
社会教育、
社会教育だから、まあ、あそこのちょっと聞きましたところ、あそこの駐車場でもちょっときれいにして人に来てもらうような独自のやり方でやると、あのあそこの関係者の人がおっしゃってたんですけどね。誰か上手イム、イム、
あ、イムです、
イム、あの人が、
あの、いや、まあ、うちの会計年度入職員として雇用してて、
あ、そうですか、
はい、で、まあ、そこに今2人職員を置いてるものですから、 その一人がそういう話をしたんですけど、まあ、あのうちもその施設を整備したものの、そのやっぱり来館者が減っていったりとか少なくなるともったいないし、まあ、たくさん来ていただきたいという意味もあって、まあ、イベントとかもこれから開催していきたいと思ってるんですよ。ただまあ、あのどうしても文化歴史だけのイベントだとなかなかやっぱ人も少ないというところもあって、まあ、そういう意味ではこう観光サイトともいろんなそういうのを一緒にさせていただいて、まあ、ちょっと大きなイベントができると人も寄るかなっていう考えではいるんですけど、そういう形でまあ今後ちょっと活用はしていきたいと思います。
それぞれもういいよとこですよ。あのこう見せてもらったけど、ガラスの容器でちょっと量も多いしコストもだいぶ買ってないって、これもちょっとコンパクトにして量も減らして、そして満床飴って書いてあるからですね、サイト満床飴、もうこの花がに出したらって言うんだけど、だ大量に衛生っていうかな、
今飴ばっかりかな、せんべいなんですかせんべいはないですかね、
サイトせんべいありますよ、まんじゅうせんべいありますよ、まんじゅうもありますよね。
マンションまんじ
ゅう。いやいや、マンションまんじゅうは
ない。マンションじゃない。だからマンションと名前ついても何もないですよ。
まだ僕にもいろんなアイデアがありますので、
そういうのをだんだんやっぱりね。
そういう部会を作っていただければ、そういうものを開発できやすい物産品、物産品っていうのが。
いや、それはもう、だから監修っていうのはあなたがして、
その作業を生産と、僕一人で
やるんですか。無理無理無理。だからそっちを進めてるんですよ。作ってもうぜひね。
まあ、前回もお願いされててできないということやから、そこら辺りの検証をしながら、はい、ちょっと何ができるかということで、またちょっと話をしてみながら。
はい、は
い、
ありがたいです。
あの提案としてはもう十分理解がしますし。
はい。
私も地元ですし。
ありがとうございます。
これからやっぱ交流人口、そのためにもやっぱホテルっていうのも私もこれも無意識に手掛けてますので、まあ、人を集めないことだと思うなら、ね、ちょっと質問もらって、はい、
修学旅行それでもうね、ちょっとこういうとこ見たり聞きの道歩いたり、まあできれば美味しいもの修学旅行で食べて、あの天然オイスカーして宮崎じゃなくてあとこう行ってもらうような、こうとかできるとまた一つ達成でしょう。質問おっしゃるように、みんな見た場合は観光関係もそうですけど、宿泊が少ないということですね。まあ、そうですね。なかなか難しい問題でしょうか。
それがね、やっぱ来てもらっても、他のところ泊まれば意味がないんですよ。
え？
意味がないんですよ、予算泊まれ。
そうですね。なんか見ることがない。魅力を作るしかないですもん。
最高で片方でないと残念だね。
申し訳ない。
はい、はい、はい。どうもすみません。どうもありがとうございました。
3時です。
どうも、失礼します。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
失礼します。
失礼します。わあ、おう。よっ。ちょっとね。ちょっとね。
何時来た？
2時半？2時半？
2時半です。2時半から3時半。